詩編の11です。この詩は、短い詩で、どういう内容かっていうのも、読んだら大体わかるところがあるんですけども、これは周りがですね、この2節であるように主に逆らうという訳でありますが、これは悪人わしき人っていうのはこの訳ではですね、主に逆らうものというふうに訳しておるわけです。従来からはこれは悪しき人ですね。悪しき人っていうのは何かというと主に逆らう、主っていうのは完全な善の方だからという、そういうふうにしているんですけどね、大体の訳はこの悪しき人なんですね。そういう悪いものが弓を張って、次に矢をつがいて闇の中からこのまっすぐな人を言おうとしていると、そういう状態だからですね、鳥のように山へ逃げるって言うてもですね、逃げられないという意味合いがあるんですね。この世全体の秩序が覆ってる、覆ってるって感じ、ひっくり返ってる、そういう状態、それはですね、現在もそう、昔からずっとそうにですね、この世の秩序、秩序っていうものは正義っていうものがひっくり返されて、真実もそうですね、強いものが弱いものを踏みにじると、そういう意味でこの世の秩序全体ひっくり返ってんだと。しかも闇の中からですね、まっすぐな闇の中からいつもそういうふうに危険な状態あるのに、病に逃げたところでですね、何も役に立たないと、もう諦めようと、そういうことでですね、この文脈ではそういうことなんですね。その現状はそうだって、いつも何か悪いものが闇の中から矢をつがいて言おうとしているということなんですね。これは、今はそんなものないということでなくってですね、このサタン的なある力がいつもそういうふうに私たちがまっすぐこう歩こうと思っても心に悪いものがいてですね、そうして何かこう仲違いを起こすとかですね、あるいは、なんとなく憎しみとか妬みとかですね、思うとか、そういうものが、いつもですね、闇から矢が、いられられたら、胸に当たったら、そういう人は今言ったように、憎んだり、妬みが起こったり、高ぶったりですね、そういういろんなことが起こるわけです。そういうふうに考えますと、この文はですね、私たちにも非常に関係が深いんですね。だって詩編の言葉とか聖書の言葉、そういうちょっと表面読んだら関係ないように見えてもそうでないわけです。いつも何かそういうものがあってですね、私たち間違った道へこう引っ張るというようなことなんです。そういうふうになんか非常に特別な表現ですね。これ、悪人が弓を張っていつもこうまっすぐな正しい人を背負うとしてるんだと。で、だからそのようにこの世界全体の秩序支配とか狂ってる、間違ってるんだから、主に従う人も何もできないだろうと、そういうふうにですね、普通の人も考えてしまうと、悪が強い、権力が強いだからですね、主に従うからといって何もできないだろうと。けれどもこの人4節からはですね、そういうこの世の現状とは全く別のところがあるということですね。それがこの1節の初めに、主を避けどころとするということですね。他の主以外の山とかいろんなところ行ったってことはですね、意味がないと。サタンはいつも矢を広げて見てるんだからですね、どっかに逃げたと。一番避けどころとしていいのは山ではなくてですね、こういうふうに主だと、主のところ行けばどんなにこの世がひっくり返っとってもそれは守っていただけるんだと。それをですね、この4節からはそのことを言ってるんですね。一番最初の1行目のところですね、1行1節の初めのところ、主を避けどころとしているということを4節から詳しく言っているわけです。ですね、その主とはどういうお方なのかと、私が避けどころとするその主はどんなお方かっていう 手を合わせたら主は聖なるお方でおられるんだと、今賛美したように天に御座を置かれるとです、ね、そうしてですね、神様の目はいつも見ておるんだと、ね、悪いものもいつもですね見て機会を伺って、そしてパッとこう悪い矢を射ようとするけれども、それはるかに高いところでですね、神様がそれにじっと見てるんだってですね。で、人の心をみんな調べておると、まあ、こういうふうにここでは2種類のですね、この見つめる目っていうんですね、悪人も見つめてる機会があったでしょう、あるいはサタンもですね見つめてるけど、神様もずっと見つめてるということなんですね。それで、神様は主に従う人と逆らう者を絶えず調べて、そして、悪につこうと、悪い者につこうとする者、不法を愛する者を憎むというのは、そういう人を裁かれると、災いの火を起こせとかですね、燃えるようとか、まあ、そういうふうな表現です。これは、まあ、ソドムとかですね、ゴモラの時に燃えるなんか硫黄とかですね、なんで硫黄なんて出るかというと、火山が噴火したらですね、これは硫黄の匂いがするわけですね。これも私も北海道に行った時ですね、この十勝岳というですね、少し前に大噴火を起こして、人の家もみんな流されたという、まだ許可が下りて最初ぐらいだったんですね、登山の。だからもう時々ですね、その硫黄の香りがする、亜硫酸ガスとかですね、硫黄化合物、まあ、そういうことから火山のこうイメージを使っていってるわけですね。神様の裁きっていうのも非常に強いものがあると。だからどんなにこの世の秩序がひっくり返っているように見えても、悪いものが強いように見えてもですね、そういうのは神様から見たら何でもないというわけです。で、それをもう一度最後にですね、7節、主は正しくおるのだとですね、恵みの御業、これはまあ正義ということですね。この新共同訳では恵みの御業というのを訳してありますが、これは本来正義というのを新共同訳だけをこういうふうに訳しています。ジャスティスとかライチェスネスというですね、英語で。それで、神様はですね、御顔を心まっすぐな人に絶えず見てくださっている。それが4節と同じですね。4節、いつも目はですね、人を殺し上げて、まっすぐな人を絶えず見て守ってくださるんだと、まあ、こういうふうにはっきりとですね、この世2つのそういう目っていうのがあるっていうわけです。ですね。で、もし私たちがその神様の眼差しっていうものを全く信じないとかないと思ったら、この前半だけがあるってですね、絶えず人間の心をパッと言おうとするような、それはサタン的な闇の力がいつも働いている。だから、まあ、新聞でもどこでもいい、いろいろですね、我々の心でも、あるいは家庭でも集会でも何でもですね、何かあると問題が起こるわけになるんですよね。それはもういつもこういうふうに闇に逆らうものがまっすぐ言おうとしているからです、サタンというのはですね。まあ、それはもう大きな国同士でもそうですね、国同士でもああいう戦争が起こったり、いっぱいいろいろ今もありますよね。タイなんかももういっぱいの人がもうああいうふうにすごい大きなこうデモ行進をしたりですね、あるいはバリケードだったり、その中で犠牲者も出てきてしまうわけですね。それは昔からずっとあるわけです。まあ、そういうふうに大きな国全体とかですね、こういうふうな小さな集まりでも、あるいは家族でも、学校でも、会社でも、どんなところでもそういうふうに何かですね、そういうふうに闇の中からこう言おうとしているものがあって、パッと突き当たってしまうんですね。で、何かが壊されていくわけです。で、それだけだと本当にこの虚しいということになりますね。それでそれだけしか知らなかったら人間を疑ったりですね、何も信じるものはないというふうに思ってしまうんです。だからこの4節以降があるからですね、私たちはこの世の中がどんなに狂っておっても大丈夫だと。そういうふうに2つはっきりとこういうふうに対照的にこれは書いてあるんですね。 で、この神様を知らなかったらそういうふうに、まあ、聖霊というのはこの山みたいなところが、さらに普通はもっと危ないところにいようとする。それがですね、このいわゆる麻薬とかですね、麻薬とかお酒とかですね、悪い遊びとか、まあ、その他いろんなこと、そういうふうに悪い遊びにいろんな種類があるけども、そういうところに逃げ込もうとするわけです。もっと大きな悪がパッといられてですね、だんだん悪くなる。まあ、そういうふうなことがいっぱいあるんですね。そういうの悪い矢が余計にぐさっと突き刺さってしまうようなところが、特にマット界だっていっぱいあるわけですよね。そのみんなこういうふうに4節以降のことを知らないと、そういうふうにですね、人間は何かこう逃げたいですね、逃げたいから逃げるところが知らないから、それ間違ったところに逃げ込んでしまうというわけですね。まあ、そういうふうに、このような11編というのは非常に現代の私たちに対しても非常に大事なことが、まあ、言われているということなんです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。